ちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうも石田です。
団長です。
団長、もう4月になりましたね、はい、いよいよ
4月ですよ。
ああ、2日土曜日は本放送復活ですよ。
嘘でしょ。
本当ですよ。本当のことしか言わないからねもう俺もう嘘はつかないって決めたから、うん、このポッドキャストでは。
あら、僕もねとりあえず1回目はね絶対嘘でしょって言うようにします
今後。いやそうだろ、
石田さんからなんか石田さんのがなりに対して、うん、嘘でしょって言うスタンス。
俺それどうしたらいいのかまだ決まってないな俺は。それに対して
待ってください。
いや本当だよ、
投げるのは簡単ですからね嘘でしょって言うのは簡単なんですよ、うん、確かに
リアクション、まあ、確かに今日はエイプリルフールっていうあれもあるからね、はい、うん、もうちょっと嘘もつけばよかったんだけど本当なんだよね。2日から毎週土曜日、夜10時半から30分の番組ラブ FM761 に合わせてもらえればと思います、
ね、思えばでも10時半ってことは結構、うん、まあ深夜枠っちゃ深夜枠というか
深夜、まあそうだね、まあ、まあうん、
プライム過ぎというか、
そうだね、深い時間ではあるね。
ね、
うん、
やっぱそう考えると一緒に書くってのもアダルトですよやっぱり。
いやそうだね、うん、もうそういう方向でいこうというふうには思ってんだよ。ちょうどだから大人のシーズン4はさ、うん、やっぱもうテレビをもう消して夜10時になったらもうみんなテレビ消すでしょ、う
ん、まあもうむちゃくちゃテレビやってるけどね10時は
10時から一応面白くなってくるような、うんうん、時間帯ではあるけど
な。テレビも深くなればなるほど面白いですからね
10時にもうみんなテレビを消してラジオをつけ始めるという、
あ伸ばしてね棒を、うん、
なんだったら京都暗い旅は夜土曜日の夜12時半からやってるからさ、
あラジオを聞いて、
う
ん、
あそうだ、そっから戻ってくるっていう、
もっぺんテレビ見るってパターンね。
テレビ見るパターンっていうのもあるな。
ラジオ聞いてシャワー泣きながら浴びて、
うん、泣きながらシャワー何があったんや
むっちゃくちゃされたんでしょうねなんか
まあそうですよ、こうやって番組をね再開させてもらう、復活させてもらうっていうのはねありがたいことだなと最近しみじみ思うの。というのはさ、うん、まあ比べるのもおこがましい話かもしれないけど、なんかこう4月になっていろいろ番組が終わっていくじゃない。
まあ、まあ、改変期ね。
そう、改変期で、うん、まあこれテレビだけどさ、うん、この間報道ステーション
31日もあれでね
最終回を見てさ、
はい、
古舘さんの最後のこう語りというかさ、もう本当にトーキングブルースだったね生の。
スポルトも終わりますからね。
あスポルトも終わるんだ。
うん、まあでも
スポルトもなんか十何年とか続いてた番組でしょ。
そうですね、キャスターを変えキャスターを変え、
あ
マンデーフットボールはずっとやってましたからね。
それはあとまたスポーツ番組になるのかな、
あと枠はね
ニュース番組になるのかな。いやーその報道ステーションなんかこう古舘さんのこう喋りなんか聞いてても本当にたまたまこう見てて、あ最終回なんだって古舘さんが語り始めたのを僕テレビでちょうど見ててさ、
うん、
なんか一言一句をなんかこう言葉に染み込んでくるというかさ、
ラストっぽさが、
おお、いやすごかったな。なにわ節だよ人生はの一節を最後引用したりしてさ、
ヤフーニュースで見ました。
ヤフーニュースで見た。僕も本物見てその後ヤフーニュースでも
2回見ました。
2回文字でも見て、
うん、
すごいな。なんだろうなっていう風に染み込んできたけどね。
途中のはいつもはシーズン終わるときさらっと終わりますもんね。
さらっと終わるからね、うん、いつもね。なんだろうな、まあ、なんか長いこと続けるって言ってる番組でもないから、とはいえもう4年だよ、4年目。
まあまあ、毎回半期はね、休むとはいえ。
いや、でも4年続いてる番組ってなかなかないからね。
中学生、高校生になりますからね。
あそう
大したもんですよ、大学も卒業ですよ。
いやこれ成長
って考えたら、だからオス番長なんてもう卒業じゃないですか、
うん、え
ひょっとすると気づかないだ
ろ、ああ大学
よく考えたら、
いやでもまだだから聞き始めたのが
大学2年とかでしょ、確か1年か2年
卒業すんのかな、
ひょっとしたら今年が4年生か、
もうどうか番組自体はもう卒業しちゃってるんだけど、
そうなんですよ二重の卒業なんですよ
彼はそっか大学も卒業なのかな、今もう聞いてくれてるのかさえ
まだ卒業種1個もあげてないですけどね
このこちらのポッドキャストの
1つたりとも、
ああまあ本当にね、いろいろ番組をこう巣立っていったりとか、まあ、結婚するっていう人も ね、
いやいや、
リスナーさんで出てき
て、でも新しくこうやってね、いろいろこう来てくれてるわけですから。
何にもないな、俺もうそろそろ。じゃあ、あれかな、やっぱ僕が結婚するってなったら、これ番組終わるんかな、うん、いや続けたいけどな、それでも。
でも結婚するってなったら、もうパーソナリティはチェンジ
団長に。
僕かな、
変わろうか、団長がパーソナリティになって僕が構成作家になるって。
いやでも多分ね、石田さんが卒業したら僕も一緒に卒業させられるパターンだと思うから、多分ヨーロッパ客のまだ未婚の人がそこにハマるんじゃないですか。
今日さ、石田カクテルをね、
うん、
こう書いてた、ね、喫茶店で、
スタバで、
スタバで、そしたらさ、昼過ぎぐらいかな、なんか今スマホでさ、地震警報みたいな事前になるんよね、
出てる。
それがだから地震の起こる1分前ぐらいに警報ブザーみたいなんで、うん、ウェーオンウェーオンみたいな、あれ怖いよね、うん、あれ
めっちゃ怖い、なりました今日僕。
あ、なったよね、スタバ中に結構それが鳴り響いてさ、うん、ちょっと一瞬パニックみたいな、うん、そしたら僕が作業してる、ちょうど作業してるのね、スタバで作業する男子、スタバで作業する
キャラメルマキアと頼まない系男子
キャラメル男子なんだけど、まあそれはいいとして、そしたら隣の女性も「ええよええよ」みたいになり始めて、俺びっくりしてさ、俺見てたらさ、その隣の女性が「ちょっとなんか怖いんですけど、なんか鳴り始めたんですけど」って急に話しかけてきて、
石田さんに「何個や?」
これは。
でも石田さんパッと見たらガラケーですからねうんともすんとも言ってないガラケーが。
で俺もなんかもうどうしていいか急に話しかけられてきてさ、女性に、うん、で、あ、そうなんですね、なんか
めちゃくちゃ下手なんですよ、
そっけない男子、
それ
マジですげえそっけなくしちゃってさ、
石田さんともあろうもんが、もう
なんか、おおみたいな、そしたらなんかちょっと揺れ始めて、確かに、うん、あのスタバのでっかい緑の、
うん、
緑のマークがこうちょっと揺れるんよ、
あー怖い、
あちょっと揺れてますねみたいな、これどうなんですかね、これは避難ですかねみたいな、なんか本当にさ俺もうどうしていいか全然わからんくてさ、で女性は女性でなんか、なんか怖いんですけどどうしたらいいですかみたいな、
そこでバッと抱きしめたらもうジェットコースター心理で、
いや本当にさ、俺もいや大丈夫です、まあ落ち着いてください、なんかこうもし危険だったらちょっとこう避難したりとかなんかこうしましょうよみたいな、
そこでこういう機能はやっぱりじゃないですか、うん、落ち着いてください、まずはコーヒー飲みましょうじゃないですか。
いやそんなやつさそんなやつ死ぬやろ、や
死ぬ一番最初死ぬやつ、
もう一番最初下敷きになってるよそういう時どういう振る舞いをすればいいのかがちょっと分かんなかったのよ。
そうバッとコートをかけてあげるとかですかね
いやそれも変でしょ、
変
で結局なんてことない、なんかこうまあその場はね、
うん、
本当に別に大丈夫だったんだけど、まあ、実際さそれで結構大きな揺れになって避難とかになったら、うん、俺それどうやってればよかったんかなって、なんかその後もう作業もう手につかず、
かけや
うわ今どうやって振る舞ったらよかったんやろみたいな、
まあ、でもそこで
ほんまにその女性もさ、うんうん、もうあのなんかすいませんでしたみたいになって、
ああ
恥ずかしかったんかもう
ちょっと変な感じ
になって、変な感じになってもう席立ってどっか行ったから、
ね、あらあら、
もう本当はまだ飲んでた、
飲んだかったの
に、全然たっぷりコーヒーあったのに、
ほんま本の一冊でも読みたかったのに
こいつのそばいたらなんか気まずいなってなったよな、なんか不感症みたいなやつが隣におるわみたいな、
そっけないし、
そっけないし
自信にある程度ビビってるし
いや俺なんて言えばよかったんかなみたいな、
でもほんまに大地震みたいになってたら、うん、きっと映画みたいでしたけどね、
まあな、
映画のイントロみたい、なんか
いやそうなんだ、うん、
まあでもよか
った、始まる、まあまあそれもなくてもよかったし、うん、とはいえ俺はそこでなんかこうかっこよく振る舞えなかった、その後席立たれてどっか行ってもうたからな、
ゲームやったらバッドエンドですからね多分、
で俺その後さなんかあなんか大丈夫でしたねみたいな、なんか
一応ね
言ってもって、いやそれも僕はそういう、安心させるっていう意味での、うん、なんか大丈夫でしたねやったんやけど、うん、なんかもう嫌味なやつみたいなって思ってさ、
なんか騒いでたけど大丈夫でしたねみたいな、分かる、医者さんそう取られるパターンもあるかもしれない
みたいなさ、俺ももっとなんかもっと優しくできれば、人に優しくできればなって思った、
あー悲しい、
悲しいな、うん、頑張ろう。 さあ行きましょうか。
行きますか。
うん、カクテル恋愛相談室だから俺相談したかったよこれ。そういう時なんて答えればよかったですか、
非常警報が鳴った時に
女性を助ける時にどう振る舞えばいいんですか、
はい、
だったけど今週のトークテーマ、先週に引き続き、はい、異性のメールにドキドキしたことありませんか、はい、思い出残ってるメール、あんまねメッセージ来ないんですよ、あんまないのかな、うん、
そう言いつつ来ておりますから、
ね、ありがとうございます、
はい、
そうなんですね、
シンさんから、
シンさん、
伊沢さん、男女さん、こんにちは、シンです。この度は本放送復活おめでとうございます。
ありがとうございます復活でございます、
また、先週はメールを読んでいただきありがとうございました。初めての経験でドキドキしました。
あ、これ先週ね、シンさん、
まあ、先週というか先々週です
かね、先々週か、
あ、はいはい、団長には嫌いやと思います。
あ、私みたいな女の子、
そうそうそう、
団長は嫌いかもみたいな、
そうそう、いきなり、うん、ね、僕が逆に振られてる感じ
っていう、告ってないのに振られてもらったみたいな、
何か初めからどうせ嫌いでしょみたいな感じになるっていう、う
ん
う
ん、団長別に嫌いじゃなかった、
うん、むしろ良かった
割とこういう女性
具合良かったっていう
ぐらいのあれやったの、はい、メール内容的には
まあまあ
そんな審査、
はい、
はい、
あといらない一文の件はすいませんでした、まさにね、
いやいや良かったです、
団長さんはよく石田さんがお話しされる女の子の良いところみたいなところを嫌いですと一周されているので、うん、私が団長さんを好きになった場合を想像してつい一文添えてしまいました。
これまたすごい、
これなんか
これすごい、
ね、悪い女やな、ま、これちょっと悪いずるい女やな、
団長さんを好きになった場合を想像しちゃいましたみたいなさ、
一旦ね、
なんかもうその気にさせよんな、
くどかせようとしょんな。
くどこれに。嫌いじゃないな、団長こういうの。さて、
ね、今回のトークテーマですが、うん、異性からのメールですが、二十歳くらいの頃、うん、友人とたまに訪れていたご飯屋さんの店主の男性と仲良くなり、頻繁ではないもののメールのやり取りをするようになりました。うん、交換したってことですかね。そんなある日、彼から。次に店に来た時デートに誘ってもいいというメールが届きました。
うわ、
もしこのメールでデートに誘われていたら言っていたかもしれませんが、
は、
会って直接誘うというのがすごく真面目に感じられましたし、彼は私より20歳年上だったので、
お、
軽い気持ちで受け取ってはいけない気がしてかなり悩んだ末ついに何も返信できませんでした。
うわ、
それ以来彼のお店にも行っていません。その後私も携帯を変えてしまったりしてなんとなく彼とは連絡を取れないままお店もいつの間にかなくなっていました。もう6年も前の頃ですが、未だにふと思い出すことのあるメールです。長いメールになってしまいすいません。これからもこちらを聞きつつ、石田さんや団長さんみたいな素敵な彼氏ができるように頑張ります。
この子すごい、
そんな人はなかなかいないと分かりつつ、ではでは。
何このシンさん、本当に含み持たせるな、これ
持たせるし、
うん、
これで私は結構簡単にメールアドレス交換できますよって僕らにこうやって教えてくれるってことですよ。
素敵な彼氏ができるよみたいな、石田さんや団長さんみたいな素敵な彼氏ができるよ、なんかもう素敵ですよって言われながらもう振られてるよね俺ら。
僕らでもね振られてる。
そんな人はなかなかいないと分かりつつ、うわ、好きにさせといて振られ、もう振られてるっていう、
そうそう、目やったらね笑うタイプ。もうすぐ好きになるよ俺らは。
これ好きになるな、この女すごいな、このテクニック、この人の
シンさんでしょ、
シンさん、うわーと言いつつ、だからこの内容もすごいよね、だから常連のお店の店主の男性
と仲良くなってアドレス交換して、で次店来た時にデート誘っていいっていう、まあ、直接店に来た時に、
うん、いやちょっとさ、これってさ、なんかこうその照れ隠しじゃん、
照れ隠し、
それ普通にもう誘ってるじゃん、言ったらデート
これでイエスの聞きたやつ
の、うん、
うん、
あでもそれがダメだったんか逆に、うん、
言ったよかったよここで、
はっきり、
うん、
デート行きませんかって言ったら、
お前を抱きたいってメールしたら OK だ。
抱かれてたけど、
けど
そこまで。あでももうそうかもしれんな、うん、こういうシンさんみたいな女性って。
知らんけど。それは言うたらあかんけど。
でも推しに弱いんかな。でもここまで。
でもまあちょっとその真剣な感じやったらっていう、ちょっとまあつつましいところも持っとるぞと。
もうパトカー鳴ってるわもう。
外で逮捕ですよ。夜のパトカーが
パトロールが始まっとるわ。うわ、 逆に軽い気持ちで受け取ってはいけない気がして、
この人とメールすら楽しそうやもんな、なんか
楽しそう、
メールの感じも見てておもろいメールしてくれそうやもんな
うわー、なん
でもまあこのデートを誘ってもいいっていうのはドキドキしたんですかね、
でも携帯変えたんや俺
変えた
んやそれもうさ、まあ、でも店も行かんようになってしまったんや、
水没したんかもよそれは、
まあでもそれは脈がなかったっていうことなんかもしれん、まあ、ある意味審査も真面目やったんやろな、
でもメールでデートそれすら多分行ってたって言ってますからね、そのノリが大事です、その時のノリが大事なんでしょうね、
タイミングだよな本当の思うわ、もう恋はタイミング、
あらら石田さんが言ったらもう何ですかその重さいや「報道ステーション」の最終回かなと思いました今しみる
まあ本当にタイミング、
全てはね
全てはタイミング あらゆることが、うん、そのもう間だったりその瞬間のタイミングだったりっていうことって、
まあそれはそうです、手をつなぐキスをする全てのうちタイミングですからね、
ああタイミング教えてほしい、
ここでしょ
もう本当に太鼓の達人みたいな感じで、
あの丸いの来たら、ね、
丸いの来てほしい、
ちゃんとそれですけどね
それが来たらもうパンとね叩けばいいからさ、
全部言うてくれてんのよ、もう
タイミング分からんからな、過ぎてるからな、ね、本当
女性のタイミングのビートの速さでしょ、
そうい
やもう難易度 X ですからねあれ
で、バッとバッとみたいな出ていけ
るでしょ、うん、グレードグッドしか出ないですから、ね、グレード出ないですから、叩いても叩いても
人生太鼓の達人に叩いてしまったけど、
タイミングでね、
タイミングで、はい、もっと人生何は星だ人生はに例えたかったけど、ね、俺もああいう古田さんみたいな、ね、太鼓の達人に例えるようじゃまだまだ、
ね、今時かもしれないですけどねもう一件、
はい、ありがとうございます、
もう一件来ておりますよ、
はい、
ちょっとですね、さよさんかな、
さよさん、
はい、伊沢さん、男女さん、ミヤディさん、こんにちは、
ミヤディさんにも、
はい、久しぶりの投稿です、2週にわたってテーマになっている異性からのメールですが、くだらないものもありますが、とても印象に残っているのは2つ、1つは私の体調が悪いとした時にチキンスープを持って行ってあげたいとメールされたところです、彼の母は体調が悪いとチキンスープを作ってくれていたとのこと、温かい人でした、ね、もう一つはデートを数回して友人にも紹介してからから友人にも紹介してからから既婚者と分かり、ああされてからかな、うん、連絡を取らなくなると君の幸せを心から願ってるなんてふざけたメールをその後何度か送ってきた人がいました、記憶から消したいです、まあちょっと余談になるんですけれども、
うん、
先日京都に行ってきました、
おありがとうございます、
チロルさん喫茶店ですね、
か、
チロルさんに行くと
見ていただいてるんですね、はい、
上田さんにお会いでき緊張して何をお話したのか覚えていません、ファンですってことも言えなかったような気がします、思うようにお休みが取れずイベントに参加できませんが10月の福岡公演を楽しみにしております、で、あの写真を、
うん、
京都旅行 あの清水寺のねライトアップされた写真を、
綺麗ですよね、これめちゃくちゃ綺麗なんこれ、
京都人にね京都の写真を送るっていうい
やいいじゃない団長見ないでしょなかなか
夜のね
せっかく送っていただいて、
でもね写真の上にね UFO の一筋の光
が、 UFO これなんすごい綺麗、ハレー彗星かな、
ねえ
ハレー彗星が来
た、ハリーの尻尾が、
うん、めちゃくちゃ綺麗、これなんだこれ、
でも最後の一文京都に感謝っていうね、さよって書いてあります、
いいですね、いい写真を撮りましたね、これは、
友達に紹介してから既婚者って分かるってやばいですね、
これちょっとすごいな、まあ1個目からいこうか、まず、
うん、
1個目のチキンスープ持って行ってあげた、
これ怖いですけどね、
いやいやあれじゃない、母親がそういう風邪ひいた時はとか体調悪い時はそうやって作ってくれたから、うん、そういう、
うん、
こう1個のねこうなんかネタみたいなんで送ってくれたのかな、ただチキンスープ実際持ってこなかったのかな、距離は遠かったかな、
遠かった、これ彼氏なんかな
あ、友達、彼氏ではないのかな、
友達だったら怖いですけどね、
あいや怖くないでしょ、
チキンスープ持って行ってあげたいって言われたらね、
いや嬉しいですよ、僕も同じような経験ありますわ、
もうでも
友達の女性から
ドアもうちょっとしか開けないでしょ、チェーン何
いや開けるでしょ作ってもらうし、むしろ、うん、ポトフ作ってあげたいですとか言われたことあるわ。
あれ野菜煮込んだ、うん、
めちゃくちゃ嬉しい。なんかポトフ風邪ひいたらポトフで直するんだって。
へえ、野菜しか入ってんけど。
いやだから治るんだよ。
あそう、
うん、ポトフ、いやウインナーも入ってるか分かんないよポトフ。いやポトフの話いいねその。
うん、でも鳥はね、
これ確かにね、なんかこう風邪体調悪い時にこういう、
そう、まあ、優しくされるとね、やっぱ弱いですよ、うん、人は。
これは嬉しいよな。でこの後の何すごいな、デートを数回して友人にも紹介してから既婚者と分かった。
はあ、君の幸せを心から願ってるって何度か送ってますからね。
うわ、何度か言うつもりだって遊ぼうと思ってたんかな。
さあもう
男性はな、
抱きまくりたかったんでしょうね。
わあ、
それがバレてもうて。
なんで分かったんだろうねこれ。
なんなんやろ
う、どうやって分かったんだろう。うわ
でもどうやってバレるんすかね。そういえば嫁に言われるとかぐらいしか、ね、
まあまあ知り合いにあの人結婚してるよみたいなね、聞いたんかな。えみたいな、どういうこと、
知り合いの知り合いみたいな人に。
うわそれショックやな。
ショックよ。
でも、うん、もうあもう本当僕なんて36とかだから、逆に言うと既婚者はそれはもちろん嫌ですけど、そのバツイチとかそんなにすっごい大歓迎よね。
一バツ大歓迎、
うん、
何バツまでいきます、うん、
1 いや分からん、なんかあ何罰まで、いや考えたこともなかったけど、ちょっとな2って聞いたらちょっとうわって思うよな。確かに、
いやまあでも何罰も一緒やけどな、もう気持ち的には全然確かに OK ですよ。
深い、もう懐が深いね団長さんは。子供何人まで OK、 子供何、
子供7、
連れ子大家族やなもう、
じゃああと2人僕が産んで野球チーム作ろうかって言います。
うわかっこええ、
ダディ、
本当に言えるそれ、
う
ん、
もうグレートビッグダディ。
あーでも本当にさ、それぐらいのこと言わないかよね、なんか、ね、どうしよう、なんか地震が、地震速報でとか言ってる、どうなんですかね。そんなのぼせたやつさ、
うんうん、
いや大丈夫ですよとかって言って、
そうですよ、
言わなきゃな、変にさやっぱ考えちゃうんだよね、なんか俺、
あ
なん
か理想の返事を、
いやというかそのいや不誠実なのかもしれないけど、こう真面目というかさ、
うん、
なんかマジで考えてまうというか、そんなん考えずに一回言えばいいんだろうね、
うん、でも一旦ね、
一旦言ってから考えればいいのに、言う前に考えちゃうんだから、あ見る前に飛べたら、だから、うん、見る前に飛んだらいいのにさ、もうこれどれぐらいの高さあるんやろなってずっと見ながらで、うん、結局飛ばないみたいな、
見てるからね、
見て
る怖いからね下見てると
見る前に飛べですよ、俺健三郎ですよ、まあ、愛媛県のねノーベル賞取った作家さんなんですけど、そういう小説があって、
うん、じゃあもう心のね書にしてもらって、
うん、って思ってるんだけど、うん、そう思ってるやつやっぱ飛ばないよね、
もう鼻からそう思ってるやつ。
それを僕は何だったらあの座右の銘にしようかなと思ってるぐらいなのよ、
うん、
見る前に飛べよ。でもそういうやつってできないからそういう風にしてるってことじゃん。
できないから額縁に入れてるんでしょうね。ああ
そういうこと。いや黒木さんがさ、うん、ヨーロッパの黒木さんでいるんだけどね、うん、で僕硬派探偵っていう役でさ、
はい、
まあ硬派な探偵みたいな、はい、とにかく硬派なやつを演じてるっていうような、そういうまあ自主映画みたいな
のをやってるんですよ。飛んでますよ、
うん、
何よりも先に
もう本当にどんだけ硬派かっていうことをこう言ってると、うん、ただ僕節々にずっとこう台本とかその映画見た後の感想でも思ってたんだけど、あんまり硬派じゃないなと、他の周りの登場人物の方がその硬派探偵よりも硬派なのよ、うん、 でそのくせ硬派とはなみたいなすごい言ってるんよ、うん、こうあることが硬派だみたいな、
うん、
で黒木さんに硬派探偵合台しようっていう役なんだけど、合台しようってあんま硬派じゃないですよねって、そしたら黒木さんがああそうやでと、だって硬派を目指してるやつだからと、本当に硬派なやつ硬派になりたいとか硬派やと語らんからなって言われて、あそういうことかと、背中にさ硬派って文字を背負ってやってるんよ、
ね、
で硬派とはこういうことなんだ
よ、ね、新選組以来ですよ背中に文字入れて
先駆け男塾、新選組違うわ誠や、うん、俺間違ったわごめんもうパニックってるわ
自信がすごいね、
クシャってますね、新選組誠ってね背負って、うん、あだからそこを目標に掲げてるやつはまだそうなりきれてないっていうことなんだよね、
指導ですね、
何の話してんだ俺、だからあそこれでいいのかもなからんなと思ってきた、そういう今話しててさ、隠ってる恋愛相談室みたいな、恋愛をこう相談できるやつって言いながら実際そういうやつは相談乗ってるっていうやつって、実際恋愛のマスターじゃないやつが共にリスナーさんとそう成長していってるみたいなさ、
成長物語なんですね、
成長物語なんだこれも、だから本当にあそれこそつながるね、もう一生卒業できないかもしれない、それこそ、
あらでも死ぬまで
死ぬまで
こっちおろ宣言
一生恋愛していきますいやそれダメだよね恋愛よ、
墓入る前までに成就したらいいんじゃないですか、
うん、そうだな、じゃあ来週のトークテーマ、
はい、
どうしよっかな、ああでもとっさにかけられた言葉なんかなんて言えばいいかな、でもどうだろうな、
とっさにね、
なんて言えばよかったんだろうなとか思うけどな、
急に、
うん、
まず全然ちゃうんですけど話は、
うん、
急に可愛いねとか言ったらやっぱドキッてするんですかね、うん、女子って、
いやえこもういいそれどういうタ
イミング、怖いんですかね、
タイミングにもよるやろ、
いやその初めての人とかに、
いや怖いどうなんやろうな、いやそれはその人によるやろ、
ね、あの、
うん、
この前もう京都の、
うん、
あの地下鉄のね、
うん、
その河原町の方の地下鉄の降りたところにちっちゃいファミマがあったんですよ、
うん、
もうあの何ていうんですか、ほんま2畳半ぐらいしかない、
うん、
地下鉄にある、うん、すぐ閉まる、もう飲み物とおかずぐらいしかないタイプのあるじゃないですか、あって、
うん、
ファミマで僕飲み水買おうと思ってパッと買って出てきた姉ちゃんがむっちゃくちゃ美人 で、うん、で美人が可愛かったんですよ、
はいはい、
でもう普通に口から可愛いですねって言いそうになったんですよ、
あ
だからその時僕もボーっとしてたから水買おうと思ってふわって見て可愛かったからすごいおーおー可愛いですねって言いそうになって、まあ、言わんかったんですけどふんってなって止めたんですけど、
いやそれ言わん、うん、やろな、
言ったらまあそれはもうねクレイジー雑多やなっていう話なんですけど、
クレイジー雑多やからな、どうなるやろ、
いやそうなんですよ、でも別の可愛いですねっつって、うん、なんかどうこうできるわけじゃなくて、うん、単純にそれが嬉しいんやったらもう言いたいし、
はいはい、
言ってキモがられるんやったら言わへんし、
うわー俺もでも思うな、それ可愛い人いくらでも街歩いてたらいるからな、
ねえ、
うん、
でもそのさすがに歩いてて、うん、向こうから歩いてくる人に可愛いですねって言ったらもうやばいじゃないですか、
まあそうやな、
でも店と買う側と、うん、そのお客さんとそれって関係性があるから、うん、まだこれはリスク少ないんじゃないかとその時ちょっと思っただけで、なんか伝えたくなるぐらい可愛かったんですよ、
うわそれは伝えた方が良かったね、でもそのもうタイミングだよね、もう逃しちゃうよな、
逃しましたね、次行ったらもうストーカーですもんね僕
確かにな、
そうそうそうそう、
初対面のな出会いな、
そうそうそうそう、でもそんな時になんかないともうなんもないぞっていうね、
うん、
難しいですわこの世は、
この世は難しいな、
高く難しいぞっていうね、
出会いがな、出会いってどこでするんだろうな、
あ出会いないですか、
うん、出会いがないな、
いやもうやっぱ出会い喫茶
人ってどこで出会うんだろうな。これ女も聞いたか、出会いどこで出会いましたか。聞いてる気がするな、まあ、
聞いてる気もするけど、うん、その時はほらまだ2人しか聞いてなかったから
今たくさんのリスナーさん、ね、
当時より聞いてくれてるから、
うん、いやでも彼氏とかね恋人のいないリスナーさんもいるからね、本当そう思ってるんだろうね、どこで出会いあるんだろうなみたいな、うん、まあでもそれこそ合コンでとかも、
出会い酒場ってどうなんですかね。
あ、気になってるわ俺も。あれ
女子はタダで男子がなんか3,500円、4,500円ぐらい払う。
相席、相席酒場ね、相席、うん、居
酒屋みたいなやつね、
相席居酒屋、うん、京都にあるの。
大阪にはあるんじゃないかな、京都にないんすかね。
福岡にあるかな。
福岡なんてもうほっといても相席居酒屋で見たら面白い。だって屋台は、
屋台もそうだもんね、成立せんかもしれんね。
うん、だって前行った居酒屋で明らかに違う組なのに一緒に歌歌ってたもん。
ああええー、なー出会いは福岡か出会いは福岡にあるな、
ね、我々月に一遍福岡行ってますから
仕事で行ってるからな。
そうですね、
出会いの時間っていうの設けようかも。
だから夜12時以降は
出会いの時間にしましょう。
出会いの時間です。
でも京都帰らないかんからな、なかなかな。
でも京都でそら出会うのが一番いいですけどね。
うん、
前回も石田さんとか東京行くの多いんやから東京で会うとか。
いや東京ももう無理やな、なんか本当に。それこそ東京だと僕お仕事にしに行ってるっていう
感覚ない、
感覚なのよ。なんかこう遊ぶ気持ちになかなかこうなんか、いや京都がいいなやっぱ。
でも京都で作ったらやっぱり周りから冷やかされるから、うん、ちょっと晴れたほうがいいじゃないですか。
いやもうちょっと冷やかされたいもん、なんか
今そんなそんな焦げついてんの
羨ましいなみたいに言われた。コンパね、そう一応しようって言ってて、これまだ全然実施できてないんですけど、今本当に調整中なんですよ。ちょっと待ってくれみたいなのを、
へ
え、今はちょっと見繕ってるんでみたいなことは言われてるんですよ。またできてないな、なんとかしたいんだけどね。
コンパもね、うん、しようってもできないもんなんですよやっぱり。
ねえ、
どうでもいい時に誘い来たりするんですけどね。
いやどうしよう、こんなこと言っててトークテーマが見つからない。春、やっぱでも春はやっぱ出会いの季節か。
うん、うん、
じゃあ聞きましょう、あえてやっぱここは。うん、あなたの出会いを教えてください、出会いのシチュエーション。うん、
想像でもいいですけどね。
想像でもいいですよ、こういう風に出会いたいです。
もう僕はもうぶつかりたいです。
入れ替わって体が、
あ、階段から転がしね、
心と体入れ替わって、
心と
喧嘩しておいで、
喧嘩してね、
うん、何なのよみたいな、
風呂入らないでよって言われて
もしか入れ替わるまでもなく、まあ、まあ、そこも SF だから、でぶつかって授業教室で一緒に「あー」って
転校のね、
転校
あの時の
「あー」って指さした、
新入生か転校かですけど、はい、
ぶつかるな、ぶつかって出会った人とかいるのかな。
まずね
オレンジ落として
コロコロって
オレンジ落として大地が割れて出会った人
その女子と道でバーンってぶつかったことないっすわ。
ないな、ないよね、
うん、ない。どんだけスマホ歩きスマホしてんねんそいつってやる
わあれよくさ映画とかさ劇とかでもああいうシチュエーション誰が考えた、誰があったあんな、
ないですよ、
誰一人ないぞ。
てか30年間街道をね歩いててね、男子同士がバーンすいませんみたいなの見たことないわ
ないよね、
うん、チャリンコ同士がガーンとかしかないわ。なんかもっと痛々しいメカメカしい事故しか出会いにならへん事故しかないわ。
今でもスマホとかでねこうな歩きスマホとかして、ね、うん、ぶつかってみたいな。でもその後もコミュニケーション取れたわみたいになるやん、
ツイッターすぐね今ぶつかったなうですよ声ならんな、はい、じゃあ出会いのね、
出会い、あなたの出会いのシチュエーション教えてください、はい、もう想像でももちろん構いません、こういう出会い方したいです。あ、大いに語れるなこれは。来週僕らもね、
ね、リアルシチュエーションがやっぱ来たらドキドキしますしね。
うん、出会いたいな。 あ、石田も団長も出会いを今求めていますというようなところですよ。
なおね、
はい、というわけで来週もぜひ聞いてください。そして本放送 ね配信やりますんで、ぜひそれを聞いていただければなと思っております。よろしくお願いします、はい、それではじゃあまた来週も、そして本放送も聞いてください。さよなら。
さよなら。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。